皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口恵子です。この番組は NSP の理事幹事の皆さんと一緒に NSP の最新情報や各研究会の活動について、そして時には理事幹事の皆さんのプライベートについてなど NSP の魅力をたっぷりとお届けします。それではお聞きください。では鬼沢さん、よろしくお願いします。はい、よろしく
お願いします。おはようございます。
おはようございます。 NSP のポッドキャスト第3回目は今日は、組織のリーダーシップ研究会担当の鬼沢理事と一緒にお送りします。よろしくお願いします。今日はここはどこかと言いますと、東京の汐留で、
汐留ですね、
はい、はい、朝の9時半ぐらいですかね、はいはい、昨日と打って変わってすごい寒いんですけれども、あえて外で、
そうですね、
はい、お送りしたいと思います。
アメリカ
そうですね今日の話はですね、伊那食品工業のお話をしたいと思うんですけれども、
はいはい、
と言いますのも4月の11、12の月火で、昨年同様に NSP で伊那視察研修を開催します、
はい、
でそちらの担当をしてくださっている鬼沢さんに、昨年行った方にもよりもう一度行きませんかということと、あと去年行けなかった方にどうしてそこまでちょっと遠い伊那に行くべきなのかをお話しいただきたいと思うので、はい、いかがでしょうか。
ユウさん、去年行ってみて、どういうこと感じました。
そうですね、私は2日間じゃないですか。ただ残念ながら2日目はちょっと仕事がありましたので、
初日で帰っちゃった、ね、
初日で帰ったんですよね、はいはい、ただ鹿児会長のお話はお聞きすることができて、はい、私が一番印象に残ったのは、鹿児会長のお話もそうなんですけど、社員の方がすごいこう皆さん協力的というか、私たちはこう外部の人が公演をそこの会社の会場をお借りしてやるときにすごいいろいろ手伝ってくださったり心配してくださったりした、そのところはすごい感動して、やっぱりその組織の上に立つ人の気持ちが下まできちんと伝わってるなっていうのをすごく感じたので感動しました。
そうですね、はい、やっぱり行ってもらう理由の一番は現場を見てもらうとか、
はい、
来てもらうとか、またはその現場にいる人たち、ね、
そうですね、
にこう接してもらうことによって、はい、その、まあ、トップや経営者の人の話やね、それは東京でも聞くことができたりするし、
はい、
まあ、本人もそうですけど、それが実際どのような形になっているのかと、
うんうん、そうですね、
これはもういくら僕ら口で説明するよりも、まあ百聞は一見にしかず、
はい、
またその伊那食品工業の持つその会社全体の持つ雰囲気や風土っていうのは、
はい、
多分あの会社行ってみると、
そうですね、
あーっていう感じになる、
ね、うん、なるほどっていう、うん、
で会ってるその社員一人一人の方の表情とか、
はい、
ちょっとした仕草態度なんかも、ね、あ、こういうところに会長の思いが全部現れてるんだろうなということを見てもらいたいので、はい、で、まあ、ともかく行こうと、
はい、
で2日間にしてるのはもちろん会長の話、
はい、
会だけじゃなくて社員の人たち
も、はいはい、
実際にこう質疑応答とかやり取りをやって、
はい、
なかなか社員の人たちの話を聞けるっていう機会はいろんな企業に行ってもないと思う、うん、
ないですね、う
ん、でそれ2日目の午前中に
3時
間かけて、
はい、
で実は去年も、
はい、
そこでみんな相当衝撃があったり、うん、よくほら社長がねいろんな話をするのも、はい、結構多くの人はいろんなとこで、まあ、そのいろんな経営者の人の話を聞いてると、はい、うん、まあトップはそういうこと言うよねと、でも実際はどうなの、
どうなのってそうです、そうです、そうです、で
実際が話とちょっと違うよねっていうことが正直いろんな会社であると思うんです
よ、ありますよね、はい、
でも伊那食品工業さんの場合は、はい、全然違わないんだっていうのが、
はい、
多分去年行った人の多くの感想だと思うん
です。そうですね。
っていうか、だからものすごい衝撃があったんですよ。で、僕はそれはも
う
前から感じてたので、
はい、
それを皆さんにね、
はい、
知ってもらいたい、感じてもらいたくて2日間。
そうですね。
これ行かないと分からない。
行かないと分からないですね。
行かないと分からない。
その1日目でもその公演を終わった後に、ちょっと今年とはちょっと日程があれなんですけど、去年の場合は最初に公演をしていただいて、はい、でその後にその寒天パパガーデンというところと、あと本社のいろんな施設を見学させていただいたんですけど、去年はその100人だったじゃないですか。なので5グループぐらいに分かれて、でそこに各スタッフの方という社員さんが案内してくださっていて、それもすごいこう身近に回りながら、ただ回るんじゃなくていろいろ聞けたので、そういうところでもいいですよね、社員さんと触れ合うというか。
だからそのおもてなしの心って、
ね、そうですね、
すごいでしょ、はい、だってサービス業じゃないんですよ。
そうですよね、
製造業、
そうですよ
製造業のね、工場長が、
はい、
とか働いてる人たちが、はい、ものすごいその一流サービス業並みのね、応対ができるっていうのは、
そうですよね、まあ、なかなか
感じて行かないとわからない、
わからないですね。
避難まで行く会話ありますよ。
ありますあります、
っていうのがやっぱ今回はね。
そうですね、はい、遠いようで逆、都内とかだとバスでもすぐですし、まあ、すぐって言っても、遠山越えよりは近いですね。
遠山越えよりは近いけども、まあ新宿から3時間半ぐらい。
そうですね、はい、
僕は水戸から5時間ぐらいかか
る遠山よりは近いですね、はい、なのでぜひ。
で、特に稲谷というね、
はい、
そこはその南アルプスと中央アルプスに挟まれた天竜川が流れる、非常に綺麗な、
はい、
まあ、こういうのが日本のいい風景だなっていうのを感じるところなので、はい、まあ、そういうのもあるんでね。
そうですね、
4月の頭だから、まあ、花とか綺麗に、
もう桜もそうですよね、去年桜そうでしたよね、
高遠の桜が満開のところ
なので、はい、そうですね、4月1日目が4月の11日の月曜日に1時集合なので、はい、その前に桜を見てもらっても全然構わないですし、
はい、
で1時から今回はまず最初施設見学をして、
そうですね、明るいうちにちょっと施設を見てもらって、
はい、
でその施設を見た後に会長の話を聞いてもらった方がいいかなと思
います。はい、去年とまた違う形なので、
そうですね、
はい、でそれで講演していただいて、
去年は桜は前に見たんだっけ？
前に見ました。私
1日、ね、
そうです、でも2日目の人は晴れたって言ってました。そうなんですね。
でもそう、雨で僕らは稲食い工業さんに行ったのに、
はい、
もう雨の中警備で立ってくれて
る人がい
たりとか、案内板を出してくれたりとか、
はい、
全く僕らお願いもしてない、
至りに尽くせる。そうですそうです、
本当にすごいな。
そうですよね、ありがたいことで、はい、
去年もそうなんですけど、
はい、
参加者が一方的に話を聞いてるだけじゃなくて、
はい、
参加者同士でちょっと話し合ってもらったり、
うんうんうん、
参加者から質問を出してもらって、
そうですね、
会長にもお答えいただいたりとか、ね、
はい、
またはその他の役員さんとか、
はい、
社員さんにお話をいただくという、うん、まあ、その双方向でできるようにしますので、
はい、一方的に聞くわけじゃないですか、ね、
そういうやり方は僕はし
そうですよね、はい、なんで2日目に、朝は
掃除を、
掃除を、
掃除から、
はい、参加して、はい、で朝礼にも参加し て,
して、はい、で社員さんとの質疑応答のやり取りを、
はい、
たっぷりやって、
たっぷりと、
お昼に
充実してる内容なので、
これは損しない
で、しないですね、はい、
そう
です、そうです、そうです。貴重ですからね。はい。なんか、こう、やらさい感ではなくて、皆さん、社員の人が率先して、
掃除も、別に会社も率先してないんだけども、
そうですね、
みんな、その、修行前、大体1時間ぐ
らい
から50分ぐらい前に来て、
はい、
各自がそれぞれ気になっているところを掃除する。で、稲食品工業さんのすごいところは、職員さんは休みの日も掃除機があるんですよ。
あ、そうなんですか。
休みの日も、
はい、
別に会社は行ってないよね、今。
来なさいとか言ってるわけじゃないですよね。はい、
社員さんが気になるそうです。
あ、そうなんですね。
落ち葉が落ちてるんじゃないかとか。
うん、
だから家で落ち着かないらしいんで。
はあ、なるほど。
で、土曜日の朝とか日曜日の朝にちょっと会社来て掃除して帰る。
出勤してても掃除もしないで、ただ仕事をして帰るっていう 企業もある中、掃除をして帰れば、そうですね。
掃除だけ気にしてる。あとお昼休みに、はい、あの、ちょっと飲んでもらって、みんなの人たちがいて、どうしてもって言ったら、え、いや、
気になる。
掃除を。なんでって言ったら、だって、お昼休みですか。
そのあれですよね。その気持ちが違いますよね。
ちょっと気になった。だからね、その、なんか、本当に人間っていうのは、やっぱりいい人が多いなって思います。
そうですね。そうですよね。
で、今回ぜひね、はい、今度泊まるんでしょ？
泊まります。
実際に見てもらいたいのは、はい、みんなで、社員さんたちと夜、例えば飲み行ったりするじゃないですか、懇親会で。わーっとみんなでお酒飲んで盛り上がるじゃないですか。はい、で、帰るときに、じゃあ帰ろうって言うと、はい、社員さんパーッと全部きれいにするんですよ。
お店の中ですか？
お店っていうかテーブルの上を。
へぇ、
誰も何も言わないのにさーっとみんなでこう箸とかお茶碗とか
揃えて
きれいにして、お店の人が片付けやすいようにして帰る。
素敵ですね。
酔っ払ってるんですよ。
酔ってられる、もう立ち見せてるというか自然なんですよね。
そういうことが当たり前にできる会社です。
そうですよね。それもまたやらされてるからないですもんね。
で、それは会長がいつもね、塚越会長が、やっぱりいい社会人っていうのは人様に迷惑をかけないことなんだ。迷惑をかけないことなん
だ。はい。
で、やっぱりともかく現場に
行って、
現地に行って、それを感じてほしいんですよ。
そうですよね。
うちの会社でもできる。じゃないかな。
そうですね。
俺が頑張る、うん、
確かにそうですね。その経営者の
かもしれないけどね、うんうん、塚越さんもやっぱり50年かけて、
はい、
そういう会社にいい会社にしようと
されて。そうですよね。
やっぱね、性善説なんですよ。
ああ、おっしゃってましたよね。塚越会長と鬼沢さんはもう何回も何回もお会いしてると思うんですけれども、
そうですね、はい、2002年からかな、
はい、
本当優しい方ですけども、うん、でも厳しさもいいですよ、うん、
優しさもあって厳しさもある、
優しさの中にある厳しさ、
うん、
だからその人は必ずできるんだ、だからそのなんでやらないんだ、なんでできないんだっていうことは厳しいと思います、はい、
あ、なるほど。
でもそのベースにあるのが人に対するものすごく優しさだったり愛情、
はい、
そうなんですよ。やっぱり人生は楽しまなくちゃいけない、
はいはい、
仕事も職場環境もやっぱり楽しい。
うーん、
だからその最初の頃まだそんなに利益が出ない頃から、はい、社員みんなで海外旅行行こう。
あー、分かってました。はいはい、
よく多くの会社はその儲かってるからできるんでしょって言われるけど、はい、いや実はその塚越会長は赤字の会社を引き継いで、
はい、
50年ぐらいでやってるんですけども、はい、そんな利益出ない頃から、うん、やっぱりよく働きよく遊ぶっていう、そういうのをすごく実践してる人ですよ。
そうですよね。
だ、会社の中の例えば食堂とか店とか、はいはい、環境はものすごく社員のために。
そうですよね。あの施設見学をしてすごいびっくりするぐらいに素敵な施設が、
だからやっぱり職場環境を良くしてあげるっていう、だからそういった面で人にものすごく愛情ある方で、すると社員が言われなくても頑張るんですよ。
うーん、そうですね。もう会長の思いがもう本当社員さんまで伝わってますよね。
そうだから、去年も2日目にね、このセリフでみんな毎日言ってるけど、はい、なんでそんなに頑張るんですか、なんでそんなことできるんですかって社員さんに言ってみしたら、
はい、
社員さんはいや、会社や会長がここまで良くしてくれるから頑張らないといけないと思ってます毎日。
なるほど。
だからその頑張ったらご褒美あげるっていう会社じゃなくて、
はいはいはい、
でしっかりご褒美をまず最初に与えて、そうすると与えられた人間が頑張るといいです
よ。なるほどな。
まず最初に与えて、そうすると他の会社違うじゃないですか。
違いますね。
頑張ってやつ、
頑張ってやったからじゃあって言って、そうですね、
もっとひどいのは頑張っても結果が出なかったらあれみたいな。
そうですよね。そうするともうどんどんどんどんこう差が出てくるというか、
まあ、そういった面の対する
優しく厳しく、
うん、だからあそこの社税はいい会社を作りましょう、
はいはい、
たくましくそして優しく、
はい、
たくまし
いたくましいですね。あ、それとも最後に100年カレンダーのお話をちょっとご存知じゃない方もいらっしゃると思うので、
そうですね、稲食品工業さんと100年カレンダーで、
はい、
まあ、2000年代、
はい、
ね、でまあ、会長さんはその新入社員の研修の時に必ず言うのは、まあ、みんなこのカレンダーの中で
死
ぬんだな、
はいはい、
人生なんて短いもん、
はい、
なんだからやっぱ精一杯楽しんで、
はい、
ね、やっぱよく働き、よく遊び、そういう人生を送らなきゃダメだよと、
うん、
でその時に大事なのは自分たちで考える、
はい、
自ら考えて行動するっていうことがすごく大事、
うん、
だということをよく思いました
、ね、はい、
カレンダーを使います
。そうですね、永井先生の事務所のもうすぐ入り口に100年カレンダー貼ってあるんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。先日伺った時にそれを見ながら今年いけるねって言って今年もですね言って楽しみにしているので、
そう、ね、
はい、鬼沢さんと永井先生と準備をして私も行きますので、あとは多くの皆さんから、
そうだね、
はい、
50人限定、
そうなんですよ、多くのって言ってるんですけど去年のその100人っていうのはちょっと難しいので、
ちょっと多すぎました
ね、はい、なので今年は50名なので皆さん早めに、
そうですね、
はい、お申し込みいただければ、
ちょっと4月の月火というね、
月火、そうですね、
非常に厳しい
厳しい時期なんですけれども、でも現場に行ってみないと、はい、分かりませんの で、はい、楽しみにしています、はい、今日はありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。